はい、こんにちは。私エアコとエアポートが見たアニメを記録紹介するポッドキャスト、とあるアニメのダイアリー。今回は、週1回のキーアニメ週間ランキングになります。で、最近の、私のキーアニメのランキングの傾向としましては、戦闘グループが3作ですね。 SSSS グリッドマン、剣炎剣青木輝き、精神部隊野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。なんか結構長いタイトルの3作ですが、でその後に第2グループとして、ゾンビランドサガ、ゴブリンスレイヤー、やがて君になる、色づく世界の明日から、この7作品が大体こう上位を占めていて、で最近、これにアニマエールが、絡んできて、大体上位ベスト10のうち8作はこれで固まっていて、残り2作品に、その週、特に面白かった作品がこう食い込んでくるというのが続いているんですが、果たして今週というか先週はどうなったのかということで、早速、発表をしていきたいというふうに思います。1位から順番に。1位、とある魔術のインデックス第3期。2位、剣炎剣青木輝き。3位、精神部隊野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。4位、 SSSS グリッドマン。5位、アニマイエル。6位、ゾンビランドサガ。7位、ゴブリンスレイヤー。8位、やがて君になる。9位、色づく世界が明日から。10位、風が強く吹いている。ということで、今週は1位に突然、とあるが、ランクアップしまして、あと10位に、これまでツイッターの方に上げている、大体15位ぐらいまでの、ランキングの中で毎回11位に入れていた風が強く吹いているを、ベスト10に入れたということは、他の作品でちょっと目星い作品が、なかったんで、これを入れるような形になりました。で、今週だから、この後2つ作品ピックアップしてお話をしますが、それは今回突然1位に上がってきました、インデックスの3期ですね。これは今回で8話が特にもう本当に今期アニメで一番興奮した回でしたんで、ちょっとね、1位にしざるを得ないということと、さっき言ったように風が強く吹いているはちょっと他に目星い作品がなかったということで、そうは言っても本当に好きな作品で、当然ベスト10に毎回入ってもいい作品だとは思うんですが、とある事情で入れてないんで、その辺も含めてお話をしたいと思います。であと、最初に話したの第1グループと第2グループの間にアニマイルを入れたんですが、やっぱこの作品いいですよね。いわゆるキララ系のもう王道的なお話で、主人公が、天然ボケでそれをに周りが突っ込むというところとか、あとちょっとうるっとするエピソードを入れてくるところとか、本当に、何気ない作品なんだけどすごいいいし、見てて安心するし、あと何度もそのチア同好会がいろんなところでチアを毎回やってるんですけども、そろそろ失敗するかなと思いつつ、それが失敗しなかったりで、アニメの歴史自体も、そろそろまた、ね、最初ちょっと出だしがいまいちだったところもあるんで、その頃に戻るかなというふうに思っていたら、また今回もいいじゃん、今回もいいじゃんという感じで、続けることができる、本当にダークホースというとは変ですけども、案外見落とされている作品かなというふうに思っております。あとついでに言いますと、個人的に今期で好きなのは、茜殺す少女 戦乱神楽、リリサスパイスの戦う少女さん作品なんですが、ここがなかなか上位に上がっていてくれないというところで、本当に頑張ってほしいなというふうに思っております。はい、では今週のピックアップ作品、まず一つ目はとある魔術のインデックス、本当に第8話の残り、ラストの5分ぐらいですかね、本当に大興奮して一人大騒ぎをして見てました。来たーという感じなんですが、それをまあ後でお話をするとして、このとあるシリーズ今回第3期ということで、1期2期が7、8年ぐらい前かなに終わって、ずっと再開されずにいて、今年突然再開されたということで、どんな形で始まるのかなと思っていたら、結構いきなり的な展開を、し始めて、現在に至っているという感じで、まあね、その間ブランクがあったんで、当然今回3期から始めてみるという人もいるだろうに、その辺を全く無視して、どんどんどんどん話が進んでいくというか、まあ、これまで一気に決めてた自分でもよくわからないようなところが、あったりする話、特に4話から6話のエピソードですね、まあ学園都市暗部の内部構想というか裏構想的な、ところのエピソード、あれは一体そもそもいつの話なのかっていうのがよくわからない、挟み込み方をされていて、まあ、今後どっかでつながってくるんでしょうけども今回、まあね、ずっと、まあ、そもそもこれまで一気に一気のところでも割とよくわからない人は置いてきぼり的な展開なところは、あったりするし、まあ、そもそもその魔術と科学の思想闘争というか、魔術という幻想を主人公上条トーマの、イマジンブレーカー幻想破りでそれを打ち砕くみたいな、ところがメインの、テーマではあるんで、よくわからない、まあ、だから好きな人は好きだけども、そうじゃない人は、全く見ないっていう、なんとなく見てるって人はあまりいない作品じゃないかと思うんですね。で、まあ、今回、3期のところでも、だから、まあ、とあるシリーズとしてもう一つ、スピンオフの方のとある科学のレールガンがあって、私はそっちの方が好きなんですけど、実は、まあ、そっちは結構お気楽ではないですけども、すっきりした話で分かりやすい話が続いたり、あと、まあ、主人公がね、全体のヒロインの三坂美琴を主人公として、その仲間たちとの、まあ、友情とか戦って、まあ、本当に、友情努力勝利的な、話が続いてるんで、そっちが好きなんですけども、まあ、それはさておき、第3期 で今回エピソード的にはそうですね、まあ、このアニメ原作ラノベの中で、まあ、魔術と言われているのが、まあ、現実のキリスト教をモチーフにした、宗教集団が、まあ、魔術を使っているというような、設定で、そこで、まあ、ローマ正教、イギリス正教、あとロシア正教とか、そういったところがいろいろとこう権力争いみたいなことを、していると。で、一方日本の中では、天草式という隠れキリシタンをモチーフにした、一派というかね、異端的な宗派がいて、今回、まあ、そこが、メインで、あと、神の右跡というとっても強い、ラスボス一歩手前みたいな、やつが来て上条トーマを主人公を狙うというような展開で、前回その上条トーマが襲われて、で、 天草式の、まあ、今回第2作のヒロインになっている逸話という女の子が、まあ、彼女を守るために、怪我をしたんで責任を感じているというところから8話が始まって、で、まあ、さっき見ているあのクライマックスがすごい良かったっていう、個人的に良かったっていうところに加えて、まあ、そこに持っていくまでのところも、天草式というそういう、まあ、異端的なところが、そういう強い、聖者と言われる、のを倒すためにこうみんなで力を合わせていろいろやるとかね、そういうところだとか、あとこの天草式の、皆さんが結構、お笑い集団的なところがあったりというところもあったり、あと逸話が、最初、くじけそうになったところを、まあ、ほぼ逆切れに近い形で、覚醒をして、大暴れをするとかいう非常にいろいろ見どころもありつつ、やっぱり最後にその、天草式の、聖者で聖人である、神崎香織が颯爽と登場するという、もう自分本当に今回見て、俺本当にこのキャラ大好きだったんだということを再認識、自分でも驚くくらい再認識をしたんですけれども、まあ、剣術、まあ、聖者だから宗教団体の聖者でありながらこう剣術を使って、まあ聖者、聖人ですね、世界に20人しかいないと必ず枕言葉がつく聖人の一人だけど、黒髪の、美少女、黒髪ロングの美少女で、なぜかいつも、T シャツ、白い T シャツに、ジーパンを履いているというよくわからないスタイルで出てくるんですけども、だから本当にとても、かっこよくて強くて可愛いという、で、まあ、彼女、ね、1期では結構活躍をしてたんですけど、2期は多分私の記憶では、冒頭のエピソードで、冒頭近いエピソードで天草式が、いろいろとやらかしてしまったんで、その謝罪にトーマンと来られるところとか、あと、イギリス正教の女子寮に住んでて、そこに、全自動洗濯機が入った時に、それがの使い方が分からずに悪戦苦闘する、まあ、コントのようなところに登場する、割とこうそういう 成人で、偉くて強いけれども、結構天然で抜けているところがあるという、描き方が2期でしかではそういう描き方しかされてなかったので、本当に今回久しぶりに、強くてかっこいい、完全に香りが見れてよかったなというんで、第1位にしました。本当に困った個人的な理由ですね。インデックスは、アベマで一応、ま、金曜日の深夜に配信されるんですけども、で大体アベマほとんどの作品、新作も、配信されたらずっと、自分で好きな時間に、ま、ビデオみたいな感じで見ることができるんですが、このとあるはそれがないんで、見逃し配信で配信されるときにリアルタイムで見るしかないということで、なかなかこう、ね、最後の登場シーン何度も見返したいんですが、なかなかそれが、できないという、そういうストレスにも今、陥っています。まあ、多分木曜日ぐらいにちゃんと見られるように配信が、D アニメでもされると思うんで、そうなったら本当にリピートで見たいというふうに思っております。はい、では続きまして、今週のピックアップ作品第2作目、風が強く吹いているですね。 これどういうアニメかといいますと、大学の、駅伝部と言っているのかな、まあ、弱小というかほとんどそういう、駅伝とかね、陸上初心者たちが、箱根駅伝を目指すというそういうお話なんですけれども、だからこの時期に始まったということで、ワンクールで終わって、で、正月に箱根駅伝を実際に箱根駅伝を迎えるという流れなのかと思ったら、2クールやるということで、ちょっとそれ聞いた時びっくりしたんですが、原作が三浦紫音さんの小説で、私はちょっと原作読んでないんですけども、10年ぐらい前に映画化されて、それを見てすごいよくて、まあ、めちゃくちゃいいってわけじゃないんですけども、まあ、佳作というか、で、まあ、今回、アニメ化されるということで、まあこれもちょっと見てないんですが、少し前に船を編むもアニメ化されているみたいで、あれも映画がされていて、三浦紫音の原作ということで、まあ、そういう流れがあるのかなと。風が強く吹いているはコミック化をされているので、それが元のアニメ化なのかもしれませんが、まあ、それはさておき、だから原作が面白い、原作っていうかね、私の場合は映画を見ただけの印象ですが、それが面白いんで、アニメ化されたらそれは面白いのは当たり前だなということで、毎回楽しみに、見てるんですけども、まあ、そういうランキング的にはね、原作面白いから当たり前だということで、あんまりランキング入れるのはどうかということもあって、これまでいただいていたということです。まあ、ただ原作が面白いと他のね、今期のアニメ、例えば青春ボタン野郎とか、ゴブリンスレイヤーとか、やがて君になるとか、その辺もね、原作が面白いから面白いのは当たり前という当たり前なんですが、まあ、その辺は原作は私知らないんで、アニメとして初めてストーリーを接してそれで面白いかどうかということもあってとても面白いって上位に上げていると。あと、まあ、風が強く吹いている、じゃあアニメとしてどうなのかっていうのになると、なかなか、まあ、本当に普通の、大学生たちがたまたま駅伝部の寮、実は寮だったというアパートに住んでいたがために駅伝をやらされるというようなところから話が始まって、それをこうアニメにしてて、アニメ的にどうなのかなっていうのはちょっとね、普通にドラマでもいいんじゃないかという、そんな気もするんで、ちょっとランキング的には、はなりませんが、でも本当に面白い、作品お話ですので、まだ見てないよっていう人はぜひ見てほしいなというふうに、思っております。まあ、そんな感じです。特に他に話すことはあまりないんですが、ただ本当あれですね、今回の秋アニメ、他に、日の丸相撲とか鶴瓶とか、まあ正統派的部活、まあ今の2つは相撲と弓道で高校の話ですけれども、が、まあ、重なったり、まあ、前期は、ハネバトとハルカナレシーブという高校女子のバドミントンと、ビーチバレーが重なって、結構、ね、重なることが多いんですね、なぜかね。あとあれですね、まあ、大学の部活ということで、前期はグランブルというちょっと変わったのもありましたけども、まあ、それに比べると今回本当に正当な、結構リアルかなという感じで描いているところもあるんで、グランブルはちょっと、ね、まさらそんな大学の番からな連中の話を見せられてもという感じで、ちょっと私は違和感があったんですが、そういうのもなく、まあ、結構淡々と、面白く、描かれているという 本当に毎回楽しみに見ております。はい、そんな感じで今週第8秋アキラリの第8週のランキングと、その中からピックアップ作品としてとある魔術のインデックスと風が強く吹いているについてお話を、いたしました。はい、ではここまでお聞きいただきありがとうございました。